キッカジベスのポッドキャスト、アウェー。ミッシェル・ガイルマントとかに関して言うと、そのミッシェルがすごいのは分かるし、千葉雄介がすごいのは分かるんだけど、その神格化しすぎるっていうかさ、それはそれでいいんだけど、その分かんない人が言うなよみたいな、うん、だから同じ時代 の、 そのバンドマンとかが言ってんならすっごい分かるし、バンドマンの意見が一番すごいと思うんだけど、意外とバンドマンがそんなに表だって言ってないじゃない。そのなんつう の、 その周りのさ、当たり前だけど、その全然関係ない外野が言うのよ大体は。だけどやっぱり本当のすごい人ってそこまでそんなにすぐに語れるもんじゃないと思うんだよね。うん、だやっぱでも本当に思った。だから20代で見て、あ、じゃあ10代か、10代でギリギリ見て、そのミッシェル・ガイルマントっていう、え、そのね、恐ろしいバンドを見て、あ、もうかっこつけんのやめようと思ったし、自分の芸風は決まるっていうかさ。だからなんつうの、あれと同じことをやろうとしてるようなバンドにはもう100歩もうなんつうの絶対勝てるじゃん。だって超かっこ悪いじゃん。だってミッシェル・ガン・エレファントと同じラインで行きたいんだったら、ミッシェル・ガン・エレファント以上のことができるやつなんてちょっとなかなか見つかんない感じするんだよ。だからアプローチを変えないと、音楽だから。うんうんうん、だからやっぱ究極じゃない。だって変わんないんだもん、ずっと。だから下北の屋根裏で見てた頃と、いや音楽的には進化してるけど、あと千葉さんの歌い方の変化とかなんかやっぱあったけど、でなんかね、ちょっとね、そのなんかドラマチックっていうか、ドラマチックっていう話もないんで、その当時はさ、そのライブハウスでやってんじゃん。したらさ、そのライブハウスの中でイベンターっていうのがいっぱいあるじゃん。そのイベンターっていうのは有名なとこだよ、有名な、じゃあ総合東京とかディスクガレージとかそういうんじゃない感じで、個人でどうしても好きだからそのイベンターをやってるみたいな小さいとこがあるのよ。っていうのがまだ存在できたの、1980年代から2000年代ぐらいまで。でその時にその俺たちスキップカウズのことをすごい気に入ってくれた、マリオみたいな人がいたの。リアルマリオみたいな、うん、そう、ひげ生えてて、おじさんで、でこの人が斉藤さんって言ってタムトムスコープっていう会社をやってたの。でこれは横浜にしかないのよ。横浜の工業がタムトムスコープなんだけど、タムトムスコープのすごいところっていうのは、例えばラフィンノーズが売れましたねってなったら、ジュンスカが売れましたってなった時に、アマチュアの時から応援してるから、神奈川の工業はここはタムトムでやりましょうとかってなるわけ。そういうことが昔はあったの、成立して。だから例えばバッドミュージック、だからつまり、ジュンスカイウォーカーズとかミスチルの、ミスチルはまあ抜けたけど、その辺のその事務所の門池さんね、社長とかもやっぱ会うと、どうしてもそのタムトムの斉藤さんとかの話になるっていう、その時代があって、そのタムトムの斉藤さんっていうのが、俺たちがコンテストに出たわけで、コンテスト出て、斉藤さんって熱い人だから、とりあえず自費で CD を出そうと。でそれが、背筋とか入ってる CD なのね。でそれを出してくれて、でじゃあこれを持ってそのコンテストとかでバンバン送ろうって言って、斉藤さんがなんかしんねえけど意気投合して、でその時って本当に奇跡、もう嘘みたいに人気ないから、だからと保護店やってた時は30人とか40人入ってたけど、それでずっと続けてビッグノーズマン解散したけど、そのずっと人気ないわけよ。でもう 2とか3とかの時もある、もう知り合いばっか、あと4とか5とか、ああ今日10人入ったら多いなみたいな感じの日々が続くわけ。でもそういう時でも、その斉藤さんというタムトムスコープの人は、いやー俺はいいと思うんだけどなみたいな、ありがたいんだけど、でお客が入ってるバンドの前座をさせるわけよ。で頑張って取れよみたいな、でありがとうございますっつって、だけど結局その斉藤さんとずっとやってて、でコンテスト出るじゃん。でコンテスト出て、斉藤さんも、斉藤さんも頭おかしいなと思うんだけど、 ありがとうっていうテーマのコンテストなのよ、ね、プロとアマチュアで共通のテーマがあるの。ありがとうだよテーマなのに、斉藤さんがうん、これはね間違いなく裏切りで出た方がいいって。もうちょっとあるよって、うちも優しい曲あるよって言ってんだけど、いやダメって、もうこれは裏切りで出るって。本当って、でそれでコンテストのあの原稿を今すぐ書いてって言って、えって言って、だからうちのバンドはこういう気持ちでこの曲で出ますみたいな、パンフレットに載るから書けみたいな。もうすっごい湾曲してさ、裏切りという言葉からは想像ができませんがみたいな、もう適当にガーって書いてってやってくれた斉藤さんなのね。でその時のコンテストが浜松の全国大会が、でプロも出てんの、でもプロも落とされるっていう状況の中で、1日目が終わって、で2日目、で2日目は決勝で、1日目でまさかの落ちるわけよ。俺たちは東京の渋谷のエッグマンで行われたコンテストで1番通過してるわけね。で1番通過だから、もう要するに静岡に前々乗りするわけよ。で前々乗りして、まず、浜松でライブする。でその時はまだ金あったんだろうね。浜松でライブして、で服部先生とウェルカムパーティー、服部克久と、まだ写真残ってるけど、もう服部先生超嫌な顔してる。服部先生っつって、服部先生っつ
って、今村翔平さんと同じ顔じゃない。
今村翔平と同じパターン
で、服
部先生っつって言っちゃってさ、そう でまあそういうのがあって、でもう俺たちもう受からないなと思ってないから、遠藤君なんかもう俺もう今すギター買っちゃったっつって、100万もらえると思ってるから、だから25万ずつだから俺も買っちゃったよなんつって、買っちゃうのと思って、それでまあそのままやったら落ちるわけで、もその時のタムトムスコープの俺たちを面倒見てた斉藤さんね、斉藤さんが初めて言うんだけど、コンテスト落ちてもう俺も頭きたと、もうずっと酒飲まなかったけど今日飲んじゃうって言って飲んだ、ね、で俺も飲んでんじゃん。でそこで聞くんだけど、斉藤さんはその時に初めて言うんだけど、俺もう死ぬと、ガンだと、でももういいと、こんな悔しい思いしたことないから飲むと。でもそれ聞いて俺らも凍りつくんだけど、落ちてるし、分かった俺も飲むっつって俺も飲みつつで死ぬほど飲んだわけで、死ぬほど飲んで、最終的にその、例えば黒夢とかのサポートとかやってるソウルトールさんっていうのはプロのバンドのバックで来てる。そのソウルトールさんとかにももうめちゃめちゃ絡んで、そのソウル、いやソウルさんは何も悪くない、しかもソウルさんも落ちてるバンドのバックだし、
立場は一緒だよね。
それでソウルさんにソウルさんって、俺のどこが悪いっすかみたいなっていうぐらい、もうで静岡でもう俺は出入り禁止多分なっているだろう、ニューオータニのロビーでこうもうぐるぐる暴れ回って、みんなに引きずられて帰っていくっていうことまで大暴れしたので、そういうことを過ごしたその斉藤さん、ちょっと話がものすごいずれちゃったんだけど、そのタムトムスコープの斉藤さんがミッシェルの1枚目を初めに聞いたわけよ、俺たちなんかより先にね、サンプルで。その時に俺この人何言ってんだと思った、正直。今やすとお前にこのアルバム渡すからお前も聞けと。でメンバー全で、要するに4枚はもらえないから、お前に1枚渡すからメンバーに渡せと。で分かりましたと。で、はいっつって、でマジで日本のロックがこれで変わるって言ったの、斉藤さんが。でも聞いて確かに思ったけど、ロックが変わるって思ったの。でも斉藤さんの言う通りだったの、これで変わったのよ本当に。だからそういうのを踏まえても本当にすごい人だったなって思うし、あと墓参りに ていうかお葬式に行った時にその死んじゃで俺はねどっかで大丈夫だと思ってたの、うん、でもそうじゃなくて本当にダメでお葬式に行ったの。そしたら横浜の遠いとこだよ、秦野とかのもうめちゃめちゃ奥に革ジャン、秒ついた革ジャンの、だから俺たち以外パンクばっかやってるから、パンク好きだからもうパンクの金髪でもう社会不適合者が超並んでんの、お証拠何百人って。俺もうあれ見てもう衝撃で、だからあの感激を忘れずに音楽やりたいだなと思います、うん、っていうだけの話なんだけど
いい話まとまってね。
いやいやいやいや、
出禁になってるところって他あるんですか。
出禁
パワステとかもまあまあね。
いやいやあのもうパワステは全然大丈夫。ただパワステの、そうそうそう、日清パワーステーションはないけど、日清パワーステーションがうちらの初めてのワンマン。
そうですか。
だからデビューして一発目のワンマンがそうだったから、あれが一番嬉しかった。だから自分が日清パワーステーションすごい見に行ってたから。で日清パワーステーションって特殊な小屋で、1階はライブなんだけど2階でね飯食いながら見れるんだよね。でそこで斉藤さんが、さっき言った斉藤さんが日清パワーステーションワンマンでディナーの席でお前たちを見るのが夢だって言って間に合わなかったの。俺たちもデビュー決まってもうその入院してるとこにもう行ってんの、病院とかで、斉藤さんおかげさまでデビュー決まりましたと、で動員大丈夫かと、お前死ぬ気でやれよと、特に今やすなと、うん、だから要するにうちのメンバーに言っても響かないから、うん、今やすお前がやるしかないんだ、うん、お前が戦うしかないんだと、そう客を獲得するっていうことで、そうそう、
ギターも買っちゃうしね
そう
ギターも買っちゃったし
でもその時の衝撃がもうギター買ってさ降りてさ、あの落ちてさ浜松から帰ってくるんじゃん、もうさ本当に信じらんないぐらい俺落ち込んでるのよ、酒も二日酔いだけど、でも本当にもうダメなの。でその時に遠藤君がやっぱもう我慢の限界みたいな感じで、今やすと実はずっと騙してたけど今水面下で実はあの話が進んでたと、で決定じゃないと言えないなと思ったから今言うけど、実は今ソニーから話が来てると、そっから静岡からね、要するにずっと浜松からずっと帰ってんじゃん、で横浜あたりまでずっと落ち込んでんの、それ話聞いて嘘嘘してもうすぐもう呼んで売り子もうその時も3000ぐらいしか持ってないけど全部酒っつってってことがあって、うん、そうやってそう遠藤君がリーダーじゃん、だから実は1年間ぐらい見に来てたわけよ、そのソニーの人が、そうで遠藤君は多分デモとかも渡したなと思う。でいよいよ内部調整が終わり、いよいよゴー出たぞみたいなのが遠藤君は連絡があったみたいな。そう俺がもう本当にもう死ぬんじゃないかってくらい落ち込んでる俺ドーン、そうそう、それがブラワーエンジン、今でも仲いいけど横浜のブラワーエンジンってバンドで、そうだから八千文もそうだし、その時の不発弾だから、八千文はあの福住さんの映画館でね、ノンフィクションというかまあドキュメンタリー映画がね、うん、一生売れない覚悟があるかっていう、うん、八千文もすごいよね、だけど八千文の出身が宮崎だっていうね、うん、お前沖縄じゃねえじゃねえかよって、何が沖縄代表なんだよって後で分かるっていう、そうそうそう、まあこんな感じで皆さんまたよろしくお願いしますと
そういう締め方